ということで、昨日、甲子園会場100周年と節目の大会となった、第106回、全国高等学校野球選手権の、決勝戦が行われて、京都代表の、京都国際高校が、東東京代表の、関東第一高校に延長タイブレークの末、2対1で、京都勢としては、68年ぶりとなる、優勝を飾った、今大会ですが、中でも、象徴的だったのが、本塁打の少なさです。今大会で記録された本塁打の数は、全48試合で、わずか7試合、とにかく、本塁打、長打が少ない大会となりました。夏の、甲子園大会では、2017年に記録した、大会通算最多本塁打記録となる、68本をピークに、翌年から51本、48本と、緩やかに減少していき、昨年には、23本、そして今大会はわずか7本と、大会を通じて、本塁打数が、一桁に終わったのは、1972年以来52年ぶり、また春に行われた選抜大会でも、過去2年18本、12本と推移してきた大会本塁打数は今年はわずか3本にまで減少して、そのうち1本はランニングホームランでした。そしてその背景にあるのが、今春から本格導入された新基準の金属バット、いわゆる低反発バットの導入です。今大会、19試合目での大会第1号本塁打は、1974年に金属バットが導入されて以降では、最も遅い記録で、1回戦を終えて、本塁打が出なかったのは、1960年の、第42回以来64年ぶりとなりました。この低反発バットとは、どういうものかというと、主に投手の打球による負傷事故の防止と、投手の負担軽減による怪我防止などを目的として、今年の選抜大会から導入された飛ばない金属バットのことで、打球部の肉厚は従来の約3ミリから4ミリ以上に設定されたことで、バットがへこむことで強い反発力を生み出す、そのトランポリン効果が減衰して、打球の初速が 3.6% 落ちることが実証されています。これどれぐらい影響あるかというと、例えばもしも大谷翔平選手が打球速度が 3.6% 落ちた場合、昨シーズン記録した44本塁打は27本塁打にまで減少、過去3年間で見ても年間本塁打が15本から20本減少するような試算になるそうです。そしてさらにバットの太さに関しても、従来の規定である、最大径、67ミリから64ミリと細くなっていて、若干ミートも不利になっています。それに伴って、2024年の、今年の選抜は、フライ軌道の打球に占める安打の割合が、24% と、コロナ禍で、試合数が同じだった第91回、2019年の、91回と比べると、28.4% で、4.4% も下がっているなど、ここ5大会でも、最も低かったです。こうした、低反発パットの導入によって強豪校、得点が入りにくい環境によって、強豪校は不利になるんじゃないかという指摘もありますが、実は木製バットの方がボールが飛ぶという、検証データもあるので、考えられるのは、今後、もし、予算が潤沢な強豪高校しか勝てないという、木製バットを揃えられる強豪校しか勝てないという時代が来る可能性もあるんじゃないかと個人的には思っています。この低反発バットの導入に伴って、今大会の1試合平均得点は 3.21 点と、昨年の 4.74 点から 1.5 点ほども減少していて、春の選抜でも同様に得点が大幅に減少と、完全な打低環境となっています。しかし、高校野球におけるこうした投高打低環境へのシフトに、実際問題はあるのでしょうか。明徳義塾高校の馬淵監督は、野球は絶対面白くなるよ、一発逆転がなくなる分ギリギリの戦いになる、リード一歩の違い、送球のボール1個分のズレ、つまり練習したところが勝つと語っています。少ない点差を守りきるロースコアを好む層にとっては、こうした打低環境へのシフトは好ましく、思えるかもしれませんが、 しかし一方で、今回の基準改定のきっかけとなった、2019年の夏の、全国選手権大会で先発登板して、打球を顔面に受けて、頬骨を骨折した、選手は、一番は単純に申し訳ないなと、高校野球を思んなくしてしまった、歴史を変えてしまったという、自分も今年の選抜を見ていてホームランが減ったのは寂しかったんでと語っているなど、賛否両論が渦巻いています。高野連によると、今回の基準改定の経緯について、2019年の、今回その事故以外にも、過去の練習試合では、打球が当たった投手が亡くなるという、痛ましい事故もあったり、投手の、投球数肩の問題や、金属バットの、性能向上と、筋力トレーニングの普及によって生じていた、蛇行到底に歯止めをかける必要性を鑑みて、導入される運びとなったという記述が、あったんですが、実際、私個人としても、特に学生野球については当然何よりも重要なのは選手の安全で、野球をプレーすることが、生命の危険にさらされるという状況は、作ってはいけないと思います。ただ一方で、投手が一人で1試合を投げ切る完投は、実際結果的には増加していますし、選手の安全を守る上で、打球速度を落とすという判断が本当に適切なのかどうか、そして今後の日本の野球界の、将来を考えると、極端な、投高打低環境へのシフトは、望ましくないと、断言できます。その理由については、ということで、今月は低反発バットの導入を、切り口として、極端な打低環境が球界に及ぼす影響を考察したり、それに伴って増加傾向にある送りバントの妥当性や、タイブレイクなどについて、セイバーメトリックスの観点から話していきたいと思います。まず、極端な打低環境というのは、球界に悪影響を及ぼすということについて、具体的な部分は後ほど、説明するんですが、まず簡潔に説明すると、こうした極端な打低環境というのは、競技性のバランスを崩して、野球というスポーツの魅力を下げるというだけでなく、詰まるところ、球界全体にネガティブな影響をもたらします。まず分かりやすいのは打者への影響で、打球が飛ばなくなると、打者はフライを狙わなくなります。これが何を意味するかというと、打球の軌道には大きく分けて、ゴロ、フライ、ライナーの3種類に分けられますが、その中で、フライ軌道というのは、長打になるポテンシャルが高い打球です。メジャーリーグにおける、各打球の得点価値で見ても、ゴロが 0.05、フライが 0.13、ライナーが 1.26 と、最も高い、得点価値を示しているのはライナーですが、ただライナーの打球というのは再現性が低く、そして最も価値が低いゴロは3つの打球傾向の中で最もアウトになりやすく長打になりにくいことから、得点力は限られます。こうした理由などから、2015年頃からメジャーリーグでフライボール革命が起こり、現在も打者が積極的にフライを狙う傾向が、時代の潮流となっています。しかし、例えば今回の低反発バットの導入によって、フライ性の打球を打ち上げても長打になりにくい環境、いわゆる打低環境では、フライを打つ動機は小さくなり、一方で、ゴロ性の打球というのは、打低の影響を受けにくいことから、意図的にフライよりもゴロを狙う傾向が強くなります。実際今年の甲子園でもその傾向が顕著に見られましたが、しかしこれは、やっぱり、国際的な現行の野球のトレンドから、逆行していって、仮にこれが日本野球における主流のスタイルになれば、国内の野球レベルは、ガラパゴス化して、その打低環境でしか、レベルを保てない打者を多く生み出してしまう可能性があります。そしてもう一つ、極端な打低環境というのは、打者だけではなく投手にも悪影響を及ぼす可能性が高いです。それはなぜかというと、野球には、バットに当たり、フェアゾーンに飛んだ時点で、ある一定の確率、大体3割前後で安打になる、いわゆるバビップの原理というのが存在します。つまりいかなる投手であっても、打球が前に飛んでしまえば、およそ3割という変わらない確率で出塁を許すというのは、野球の黎明期から、大きく変化していません。この原則から、投手にとって、最高の結果というのは、打球を前に飛ばされないこと、つまり空振りだったり、三振を奪うことになります。しかしこうした打低環境では、このバランスにも変化が生じます。 まあ、具体的な事例やデータは後ほど紹介しますが、まあ、打球が飛ばなくなると、まあ、打球が発生したとしても安打になりにくくなるので、まあ、投手が失点を抑えるために、まあ、打球の発生自体を減らす必要性は下がります。まあ、そうなると、まあ、失点につながるリスクを抑えるために空振りや三振を奪う必要性は低くなるので、まあ、こうした打点環境というのは、まあ、投手の空振り、雑種能力が磨かれにくい環境になります。まあ、改めて現代野球においても、まあ、投手にとって空振りを奪う能力は極めて重要です。まあ、統計的な研究では、まあ、野球において、まあ、特定の打球が、まあ、どういった結果になるかを決める、要因の内訳というのは、まあ、投手が 28%、 運 44%、 守備 17%、 球場 11% とされているように、まあ、打球結果は、まあ、投手は 28% 程度しか関わることができません。まあ、それだけ運や守備など、まあ、自身の能力以外の要素に左右されやすいわけですが、まあ、空振りを奪う能力が高ければ高いほど、まあ、環境に左右されない優れた投手と言えるわけです。まあ、大谷翔平投手だったり、ダルビッシュ有投手、まあ、菊池雄星投手や山本由伸投手、まあ、あとは今永翔太投手だったり、松井裕樹投手なども、まあ、皆さん、まあ、空振り奪取能力に長けているからこそ優れていますし、まあ、メジャーリーグでも活躍することができています。まあ、日本の NPB では佐々木朗希投手が挙げられると思いますが、まあ、彼らのように、まあ、これまで日本球界が輩出してきた空振りが奪えるハイレベルな投手の育成に、まあ、今後支障をきたす可能性が高いです。まあ、このように、まあ、極端な打点環境というのは、まあ、選手の育成に対してネガティブな影響を起こしかねません。まあ、そして実際にすでに似たような事例が韓国の方で起きています。まあ、野球における、まあ、韓国代表といえば、まあ、2008年の北京オリンピックでは9戦全勝で金メダルを獲得、まあ、翌年の2009年 WBC では準優勝と、まあ、全盛を迎えていましたが、まあ、その後の2013、17、23年の WBC や、まあ、2021年の東京オリンピックでは結果を残せずにいるなど、まあ、かつての、まあ、日本の宿敵も今では見る影もありません。まあ、その低迷を引き起こした要因として挙げられているのが、まあ、韓国球界でも、まあ、今から19年前の2005年に、まあ、国際大会の規定に合わせて、まあ、高校生の大会での金属バットの使用を禁止して、まあ、木製バットに切り替えているんですが、まあ、その結果、まあ、それまで、まあ、韓国の打者といえば、まあ、体格の良さを生かしたパワーが持ち味でしたが、まあ、打球が飛ばなくなったことで、まあ、遠くに飛ばすことを捨てて、まあ、大振りせず、まあ、確実にコンタクトして、まあ、塁に出ようとする打者ばかりが育って、まあ、また、まあ、打者のレベルが低下したことで、まあ、投手のレベル向上も阻害されるという、まあ、スパイラルに陥っていることが、まあ、韓国の国際競争力の、まあ、低下の要因だと、まあ、韓国現地でも言われています。まあ、このように、まあ、育成年代における、まあ、打点環境がプロレベルにまで関係している可能性は、決して低くないように思われます。まあ、これらの、まあ、点を考慮すると、まあ、打点環境にある NPB はもちろん、まあ、育成年代においても投手と打者の力関係が、まあ、投手有利に偏りすぎるのは好ましくないことが言えると思います。まあ、いずれにしても今回の高校野球における低反発バット導入というのは、まあ、球界にとっても大きな事件であり、まあ、現代の少子高齢化社会のように、まあ、この影響は、おそらく数年後に、ゆっくり少しずつ気づきにくい形で現れてくるはずです。まあ、昨年の WBC やメジャーリーグでは、まあ、大谷選手を筆頭に、まあ、外国人選手と同じスケールで活躍する日本人選手の存在は、まあ、スモールベースボールの枠を超えて、まあ、さらなる高みへ、まあ、日本球界のスケールを押し上げるきっかけになるはずでしたが、まあ、何よりも、まあ、選手の安全を守るのは重視されるべきですが、まあ、一方で、まあ、競技や選手のレベルを保つために、まあ、選手の安全が犠牲になってはならないというのと、まあ、あとこれらを、まあ、両立することがは、まあ、決して不可能ではなくて、まあ、アメリカの大学野球では、まあ、低反発バット導入による、まあ、極端な打点環境を調整する目的で、まあ、2015年から、まあ、縫い目の低いボールを採用しています。これにより、まあ、打球速度に影響を与えずフライが伸びやすくなり、まあ、安全に配慮しつつ、まあ、本塁打の増加を達成するという、まあ、先行の、まあ、成功事例もあるので、まあ、高野連の方々は、まあ、改めてもう一度再考していただきたいなと思っています。そしてここまでは高校野球の事例を話してきましたが、今同じく、まあ、歴史的な打点環境となっているのがプロ野球の NPB です。ということでこの後は極端な打点環境が球界に及ぼす影響を語る上で、まあ、その具体例を示してくれている、まあ、NPB の事例からその懸念点について話していきます。その前にここで一曲かけたいと思います。2021年の熱闘甲子園のテーマソングです。なにわ男子で夢私。
三角山放送局。
お送りしたのはなにわ男子で夢私でした。ということで、今月は、極端な打定環境が球界に及ぼす影響をテーマに、ここまでは、今年の春から、低反発バットを導入することとなった高校野球の事例を話してきましたが、打定環境が、及ぼす影響を語る上で、その具体例を示してくれているのが NPB です。近年の NPB でも、同様に歴史的な打定環境にあって、特に今シーズンにおいては、1試合平均得点は 3.28 点、2020年の1試合平均 4.1 点から、年々減少していて、4年前と比べると、1点近くも下がっています。そして、特に顕著なのは、プロ野球の、過去3年間の年間本塁打数で比較していくと、2021年の、1449本から、2022年に1304本、2023年は1250本と、年々減少していき、今シーズンはなんと、年間947本ペース、1チームあたりの、1試合平均は、0.55 本で、昨年全体の、0.73 本と比べて、24.2% も減少しています。これは飛ばないボールが、使用された、2012年の、3.26 点や、1試合あたりの本塁打、0.54 本、2012年の0.51 本と同水準、現在の NPB はそれだけ異常な環境となっています。特に NPB の前半戦終了地点での平均 OPS は6割4分6厘と、これは1958年以来66年ぶりとなる低水準で、この年は長嶋茂雄さんがデビューしたルーキーイヤーで29本塁打放って本塁打を獲得し、OPS931 を記録したシーズンなんですが、それを今シーズンのプロ野球で達成している選手がいたとしたらと考えると、それがどれだけすごいか想像しやすいと思います。そして、その原因として、今噂されているのが、飛ばないボールが使用されているのではという説です。これについては、開幕前の放送ですでに指摘していたのですが、簡単に説明すると、打球が発生しない結果、つまりは、投手の三振や、四球の割合はあまり変わっていないんですが、打球が発生する結果については、明確に打者から見て成績が低迷していることから、近年の NPB の投高打低の原因は、投手と打者の能力によるものではなく、ボールの影響によるものなのではという推論で、もし興味がある方がいましたら、ポッドキャストの方で、今年の1月の放送で解説しているので、よかったら聞いてみてください。そして実際に今シーズンを見ても、1軍2軍ともにフライの、得点価値というのが、下がっていて、一方でゴロの価値が、相対的に上昇しているという、環境が、1軍2軍でもともに観測されています。ここで改めて、打定環境の何が悪いのかと言われれば、確かに得点が入りづらい環境か否かについては、ゲーム性の好みであって、現状でも大きな問題はありません。しかし、実際に打球が飛ばなくなり、極端な打定環境を引き起こすと、先ほども話したように、選手の成績だけではなく、競技レベル実態にも、影響を及ぼすことになります。その具体例と言えるのが、2011年2012年の、低反発時代の NPB です。当時の NPB では、規定よりも反発係数の低いボールが使用されていたことで、打球が飛ばなくなり、打撃成績は、大幅に退化したシーズンとして知られています。そして先ほど、低反発バットを導入した高校野球の話でも話しましたが、2011年から2012年当時、打球が飛ばない環境下にあった NPB においても、フライではなく、ゴロを打とうとする打者は増加しました。すると、2011年の総合打撃賞である WRAA の個人ランキングで見てみても、従来のシーズンでは本塁打を量産する打者の名前が名を連ねるはずが、セリーグでは阪神の鳥谷隆選手だったり、パリーグでは西武の栗山巧選手、その他でいうとソフトバンクの本田雄一選手が本塁打0本ながら高い出塁能力を武器に打撃貢献でリーグベスト10に入るなど、長打長距離打者ではなく出塁型の打者がランクインするという事態になりました。これは打球が飛ばない影響は、長打力に比べて出塁能力には影響は出にくいため、結果として、フライを多く 打つ長距離打者の打撃貢献は下がり、対してフォアボールや低い打球による単打を量産する出塁タイプの打者の打撃貢献が、相対的に上昇、こうして、出塁を重視し、フライではなく、ゴロを狙うような打者が増え、一方で、長打力のある打者が不当に評価を落とすという環境が、2011年から、2012年の NPB では、生じていました。そして、当時の統一球時代には打者だけではなく、投手の方にも当然大きな影響を及ぼしていました。先ほども話しましたが、野球においてバットに当たって、フェアゾーンに飛んだ時点で、3割前後という一定の確率で安打になるという原則がある以上、投手にとっての最高の結果は、運や味方の守備に左右されないよう、打球を前に飛ばされないこと、つまり空振りや三振を奪うということは、こう本来変わっていません。しかし、極端な打点環境においては、そのバランスにも変化が生じて、ボールが飛ばなくなれば、打球が発生したとしても、安打になりにくくなるので、そうなると、失点を抑えるために、打球の発生自体を減らす必要性が下がります。つまり、失点につながるリスクを抑えるために、空振りや三振を奪う必要性が、下がるわけですが、それとどうなったかというと、実際に NPB における、バビップは、統一球以前の2010年には、3割1分1厘あったんですが、統一球以後の、2011年には2割9分2厘、2012年には2割9分まで下がりました。打球が飛ばなくなった結果、そもそも空振りを取らなくても、打球がアウトになる確率が高くなったんですね。そうなると、奪三振能力が低い投手であっても、1軍で一定の成績を残せる可能性が高まってきます。つまりは打たせて取るようなスタイルの投手が、相対的に成績を向上させました。そして、全く同じような傾向が、近年 NPB でも、観測できていて、2018年から2019年にかけて、2割9分8厘あったバビップは年々下降の一途をたどっていて、2022年から2023年のバビップは2割8分9厘、そして今シーズンはここまで2割8分8厘と、統一球時代よりも低いバビップを記録しています。そして投手の奪三振という四球もここ数年で減少傾向にあって、2019年には NPB 全体で、奪三振割合が 19.2%、四球割合は 8.9% ありましたが、今シーズンは奪三振割合が 18.6%、四球割合は 7.2% と、近年の中でも減少が顕著に見られています。ここからも、打球が飛ばなくなり、アウトになる確率が高くなった現環境では、投手が空振りを狙わなくなり、また恐れず、どんどんストライクを投げ込めるようになったことで、四球も大幅に減少していると考えられます。このように、近年の NPB では相対的に、バビップの比重が大きいシーズンが続いていて、同時に、打たせて取る投球が最適解と言えるような、生態系に、異変が起きています。そして、さらに、この環境を加速させているのが、カットボールという、球種の存在で、カットボールの平均バビップが、今シーズンは2割7分と、去年までの2割8分7厘からも大きく、低下していて、カットボールは基本的に空振りや奪三振よりも打者のバットの芯を外して打ち損じさせる球種なんですが、その威力が、より発揮される環境になっています。それに伴ってNPB ではストレートの投球割合は、年々下降線をたどり、過去最低を更新続ける一方で、カットボールの、投球割合は年々上昇していて、過去最高を更新し続けています。これはメジャーリーグでも同様の傾向で、トレンドの一つなんですが、それはまた機会があれば後日話したいと思います。それを象徴しているのは、現在、規定投球回に到達している投手で、防御率1点台が両リーグ合わせて7人という、異常事態ですが、ピッチバリューという、平均的な、投球に比べて各球種による投球が100球あたりどれだけ、失点を防いだかと、評価する指標があるんですが、カットボールの、ピッチバリューを見ると、1位が広島の大瀬良投手、2位が日本ハムの加藤貴之投手、3位が有原康平投手、4位が日本ハムの山崎福也投手、5位が栗アレン選手、6位が巨人の山崎伊織選手と、規定投球回に到達している投手の、ほとんどは、カットボールを武器として、著しい成果を上げていて、実際に今シーズン、彼らは、カットボールの投球割合を、かなり大きく増やしていて、意図的に投げていると考えられるんですが、これは、自身の能力による もの以上に環境による影響が、まあ、大きいのではないかなと、まあ、考えられます。まあ、あとは、まあ、ロッテが、すでに晩年を、まあ、迎えている、まあ、2015年にサイヤング賞もメジャーリーグで受賞した、まあ、ダラス・カイケル投手を獲得した理由も、まあ、この今の日本のプロ野球の、まあ、現環境で、まあ、ハマるんじゃないかという、考えのもと獲得されたのかなと思います。そして、まあ、話を戻しますが、改めて、まあ、こうした極端な打低環境は、まあ、結果として投手のレベルも低下させます。統一球時代の2012年から、まあ、統一球以後の2013年の NPB で、まあ、規定投球回に到達した投手の奪三振率を見ても、まあ、低反発球による影響は明らかで、まあ、平均以下の奪三振能力といえる、まあ、15% 以下を基準にしてみた場合に、まあ、2012年には、まあ、奪三振率が、まあ、15% 以下の選手が、まあ、36選手中、まあ、13人だったんですが、2013年には29人中6人、よく2024年には28選手中3人まで減少したように、まあ、奪三振能力が低い投手は、反発係数が戻った2013年以降、その多くが、まあ、出場機会を減少させることとなりました。まあ、やはり空振りを奪う能力が低い投手の多くは、まあ、従来のあるべき環境においては、まあ、生き残るのは難しいようです。まあ、代表されるのは、まあ、元巨人の内海投手だったり、まあ、日本ハムでいうと、まあ、吉川光雄投手が、まあ代表されるのかなと思うんですが、まあ、仮にもしも、まあ、低反発球の時代が長く続いていたら、まあ、日本の、野球はどうなっていたのか、まあ、投手は三振を狙わなくとも、まあ、相手打者を打ち取ることができるため、まあ、奪三振能力が高い投手が生まれにくい、可能性が、高いです。まあ、そうなれば、まあ、日本球界の、まあ、競技レベルに、まあ、多大な影響を及ぼしかねません。まあ、国内レベルでは、まあ、長打を警戒する必要がなく、まあ、空振りを奪わずとも、まあ、イニングを消化することができたとしても、まあ、国際大会では、まあ、実際そうはいかなくて、まあ、日本野球は、まあ、先ほども話して、まあ、2023年の WBC を制して、まあ、そのレベルの高さを、まあ、世界に証明しましたが、まあ、その競技レベルを落とさないためにも、まあ、現在の、打低環境を是正する動きが必要ではないかと思います。まあ、いずれにしてもここまでの打低環境は適切なバランスとは言えないので、まあ、NPB は基準値通りで問題ないの一言で終わらせずに、まあ、なぜこのような現象が起きているかを、まあ、追求すべきだと思います。ここで一旦 CM です。
三角山放送局。
ということで、今月は、まあ、極端な打低環境が球界に、及ぼす影響をテーマについて話してきましたが、まあ、打低環境になると、まあ、増加するのが、送りバントの数です。夏の、まあ、甲子園大会でも、昨年、165個、記録した、まあ、犠打数は、今年の今大会、178個と、実際に増加傾向にあったんですが、それは、打低環境に同じくある、まあ、今シーズンの NPB でも、まあ、この、見られて、その同様の傾向が見られていて、まあ、得点環境の、もあってか、ここまで、まあ、NPB 全体で記録された犠打が、まあ、1009回、1試合あたり、まあ、0.76回、まあ、これは4年前の、まあ、0.63回よりも、まあ、1試合あたり、まあ、0.1 回ほど、まあ、増加するなど、まあ、NPB でも、まあ、年々平均得点の減少に伴って犠打の数は増加し続けています。まあ、打っても進塁ができない環境においては、まあ、より送りバントが有効になると、まあ、考えているのかもしれないんですが、まあ、しかし、まあ、改めて、まあ、送りバントについては、まあ、セイバーメトリックスの領域では、まあ、有効な戦術ではないという結論が、つけられています。これについては今回は、まあ、説明を省くんですが、まあ、ただこれだけ極端な打低環境となれば、まあ、確かに1点の重要度も変わって、まあ、それによって犠打や進塁打の価値も変化するはずです。また、では、まあ、このような打低環境の場合においても、まあ、送りバントというのは、まあ、実際、非効率的な戦術と言えるのか、まあ、結論から言えば、まあ、1試合平均得点、3.0点の打低環境であったとしても、まあ、統計的な、まあ、各状況の勝利確率を分析した結果から見て、まあ、送りバントは、まあ、あらゆる場面で、勝率をマイナスにする戦術で、まあ、有効になる場面というのは、まあ、ほとんどないと言っていいです。しかし、まあ、平均得点が2得点以下の環境の場合、まあ、送りバントの得点価値が、 2点以下になってくると、まあ、0.0011 と、まあ、ようやくプラスに転じるなど、まあ、1試合平均1点から2点の場合のみ、まあ、有効になることが示唆されていて、まあ、得点するだけでなく、まあ、走者を進めることすら困難な環境に限れば、まあ、送りバントが有効な戦術となる可能性はあるんですが、まあ、これは 100% 木田が成功する場合での数値で、まあ、実際マイナスと考えてよくて、まあ、また先ほどまで話していた今年の、まあ、夏の甲子園大会でも平均得点は 3.21 点、そして、まあ、今シーズン NPB で歴史的な頻度にあえいでいる、まあ、西武ライオンズの平均得点でさえも 2.35 点と、まあ、平均得点が2得点を下回るチームというのはまず、ないです。なので、まあ、多くの得点が見込めないから送りバントは有効だと考えるのは、まあ、安直で、飛ばないボールの影響に加えて、まあ、バントを増やすことが、まあ、NPB 全体で得点数を減らしている可能性すらあります。まあ なので、まあ、打点環境だからといって、まあ、送りバントを増やす必要はないということだけは断言します。まあ、今後ちょっとバントについては、近い間の放送で、テーマに話したいなと思います。そしてもう一つ、野球の変化球を感じさせたのが、まあ、今大会、まあ、タイブレイクですね。今大会は、まあ、2006年の、総実対駒大苫小牧以来、まあ、18年ぶりとなる、まあ、決勝での延長戦は、タイブレイクによって、まあ、10回で決着がつきました。まあ、タイブレイクとは何かというと、まあ、延長戦において、まあ、試合の早期決着を促すために、まあ、点が入りやすい状況から攻撃を始める制度で、まあ、日本の高校野球では、まあ、2018年からほぼ全ての公式戦で導入され、まあ、高校など、まあ、大学社会人の、まあ、日本のアマチュア野球では、まあ、無視一塁二塁から、まあ、始まって、まあ、継続打順で、まあ、前回の最終打者を一塁走者、まあ、その前の打順の選手を二塁走者として攻撃を始めます。まあ、タイブレイクはメジャーリーグでは2020年から採用されるなど、まあ、国際的にも導入が進んでいて、まあ、さらに、まあ、日本の NPB でも、先月の6月25日に、まあ、将来的なタイブレイクの導入を検討していると報じられています。ここで、まあ、タイブレイクを統計的な分析、野球の分析手法である、まあ、セーバーメトリックスの観点から見て、まあ、打たせるべきなのかバントさせるべきなのか、まあ、その最適解を考えていきたいんですが、まず、まあ、群馬県の上毛新聞社が、まあ、先月公開した検証記事の集計データを参考に、まあ、2018年から群馬県の高校が戦った公式戦で、まあ、タイブレイクが実施された全37試合延べ94回のノーアウト1塁2塁から算出した1イニングあたりの得点期待値は 1.6 点でした。まあ、NPB ではノーアウト1塁2塁の得点期待値は 1.4 点付近なので、まあ、おおよそ当てはまる、まあ、やや少し高いかなと思います。まあ、つまり得点価値からも1点は入るが2点は入らないというのが目安になってきます。そして得点価値の平均を超える2点以上を入れたイニングに絞って、考えると、まあ、ちょっと時間がないので省くんですが、まあ、この集計から結論付けるのであれば、まあ、タイブレイクにおけるポイントは、まあ、攻撃側は1点ではダメで2点以上を奪うこと、そして守備側は1点は許してもいいが、まあ、2点以上は与えてはいけないというのが前提になっています。まあ、ここで、まあ、ノーアウト1塁2塁から2点を、狙う上で真っ先に思い浮かぶのは先頭打者の送りバントだと思いますが、まあ、改めて送りバントというのは、まあ、いかなる、得点期待値の面において、いかなる場面でもマイナスになります。なので、まあ、絶対に打たせた方が得点は期待できます。ただそんな送りバントですが、高校で表の攻撃を 無失点に抑えた場合には、まあ、2点以上取り行く必要は、なくなるので、まあ、そうなった時に、まあ、得点期待値ではなく、まあ、得点確率で、見ると、先頭打者の送りバントも、わずかに有効になってきます。まあ、実際にメジャーリーグでは2020年に、まあ、タイブレイクが導入されてから昨年までの3シーズンで、まあ、裏の攻撃で、まあ、同点だった場合、まあ、先頭打者に、打たせるよりも、まあ、送りバントさせたケースの方が、まあ、勝率が 10% 以上も上がっているというデータがあります。まあ、つまりタイブレイクを導入すれば送りバントに価値を見出すことにつながり、まあ、バントなど小技もそうですが、まあ、互いの1点を取りに行くか2点取りに行くかの選択、まあ、敬遠帯だダイソーの使いどころなど、まあ、采配の目を味わうことができるのかなと思います。まあ、最近では、まあ、シンシナティレッツが、まあ、メジャーリーグの環境では、まあ、極端に弱い打球のバビップが高いことが分かり、まあ、レッツでは、まあ、専門的なコーチを起用して、まあ、セーフティーバントに力を入れて成果を上げた事例もあるなど、まあ、この番組では、まあ、散々、まあ、送りバントに対して、まあ、客観的事実から、まあ、否定的な話ばかりしてきましたが、まあ、もしかしたら今後日米でバントに改めて注目される日が訪れるかもしれません。ということで、まあ、タイブレイクといえば、まあ 8月13日の第2回戦智弁和歌山が今大会出場した高校中、まあ、最も平均身長179センチ、体重80キロと出場校でともに最も高かった体格を持ち合わせながら、まあ、送りバントを多投して、まあ、タイブレイクの末、まあ、敗れるという試合がありましたが、まあ、一方で、まあ、優勝した京都国際高校は、まあ、平均身長が 172.5 センチで出場校中39位、体重も 71.1 キロで出場校中31位と非常に低く、まあ、平均体重71キロ台での優勝は2015年の東海大相模以来と、まあ、低反発バットの導入は、高校野球だけではなく、日本野球界を大きく揺るがすタイミングポイントになりそうです、ということで、あっという間にエンディングの、時間となりましたが、今月も、お便りを いただいていたんですが、ちょっと時間の都合上、紹介することができないんですが、今月もありがとうございます、またお待ちしています、ちょっと時間が足りなくて、まあ、全然話したい話もまだあったんですが、まあ、それはまあ来月以降、話したいなと思うので、ぜひぜひまた聞いていただければなと思います、その他にも、まあ、番組の感想や質問、リクエスト曲など、まあ、メッセージは三角山放送局のホームページのリクエストのところから送れるので、ぜひお待ちしています。そしてこの番組のアーカイブがポッドキャストや Spotify などで配信されているので、まあ、そちらの方もぜひよろしくお願いします。そんな感じであっという間ですが、まあ、そろそろお別れの時間です。次回の放送日は、毎月第4土曜日なので9月28日になります。ぜひ聞いてくださいということで、今月のこの時間は、藤沢健太がお届けしました。またね。